週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら書を追って解説していきます。今日はこの第7回です。
皆さん、強烈体験してますか？
アロマのってことですか？
アロマもそうなんですけど、今週はね、もう今日、先週も驚愕って言いましたよね。
はいはい、
驚愕も驚愕レベルのね、驚愕がね、
はい、
たまにあるけど、はい、まあ先週群を抜く驚愕ということで、高山凛太郎先生からね、はい、お電話がありましたって前回言ったんですが、もうそれのね、さらにこう上を行く驚愕レベルのことがですね、まあ高山凛太郎先生関係と、はい、まあ、ちょっと別のね、後でまたお知らせするんですけど、はい、ありましてですね、はい、
なんと
高山凛太郎先生の生録に我々は成功しました、はいはい、
あ、
すごいですよ、これびっくりした。
失われたアークを、
失われた、我々が手を出した失われたアークにですね、やっぱインディ・ジョーンズになって、インディ・ジョーンズになったら、やっぱそこの博士がいるんだよ、インディ・ジョーンズをね、そういうなんかこれなんとかしなさいよみたいな人が現れたんですよ。で、まあ、私は今週ですよ、
はい、
今週高山先生と2回お話しさせていただいて、
はい、
198分
合計で
198分喋ってます。678、あ、188分だ、188分話してます、合計で、
はい、
ね、でそのうち一緒に話したのが128分話しましたよね。
あ、なるほど、
録音に成功したのが128分、
はい、
はい、でちょっとその前にいや、カクカクしかじかということでお電話したら、その時70分、
はい、
次は120分。ただそのボリュームたるやすごいものがありましたね。
すごいですね、うん、もう博学で次から次へと話がこういろいろな、聞けば話が出てくるという、
そうですね、今回この、ね、私、まあ、坂本はそういう風に、ね、ピンポイントで来てたんですけど、今回じゃあ録音もね、前回その2回目のお電話の時に、もうどんどん録音しなさいよ、いやいやいや好きに使ってちょうだいっていう雰囲気だったので、ああ、じゃあお言葉に甘えてとして、こっちちょっと録音をですね、ミネイアロマ音楽メディケアの、はい、結集して、技術を結集してですね、はい、電話回線をね、録音しようってやったんです。それで新庄もですね、参加したんですよ、
はい、
これはすごかったですね。
すごかったですね。
すごかったです。
びっくりしました。
いや、あれはびっくりでしょ。
簡単に言うと。
あれはジャンバルネ博士だったでしょ。
そうですね。ジャンバルネ博士ですね。
ですね。最初ちょっとはにかんでたけどね。
そうそう。
はい、
多分ジャンバルネ博士が10年ぐらい東京に住むとああいう感じになるのかな。
そうだね。いや、それで最初はね、こんにちは、高山です。それでやっぱりすごいね、インテリジェンスな方なので、
はい、フランスの、ね、哲学も深くお勉強
されてるから
ということで、
フランスではこうでございましょうみたいなすごく言うんだけど、そのうちテンション上がってきてね、はい、なんだけどグハハハハってね、グハハになってしまうっていうね、はい、
ちょっと放送できないような話までちょっと
そう
していただいたり
っていうね、はい、でもうここでやっぱ衝撃レベルのですね、お話がいろいろ聞けたので、
はい、
もうやっぱり我々がいろいろとですね、はい、まあ言っても、まあそれよりはご本人さんのね、
はい、
口からいろいろお話しいただくのがやっぱり一番いいだろうということで、うん、相談しましたところ、はい、もうかいつまんで勝手にやってちょうだい、勝手にやっつけてちょうだい、勝手にやっつけてちょうだいっていう話でしたので、じゃあ分かりました、じゃあ勝手にやっつけ遊ばせていただきたいとございますっていうね、はい、そういう話をして、来週ぐらいから、
はい、
実際じゃあ、はい、ミネイじゃねえ、何ですかこれ、ジャンバルネ博士の方向療法の中で、
はい、
勝手にコーナーを
勝手にコーナー作ってちょっとまとめて流すと大変ボリュームもあるので、うん、まあコーナーとしてちょっとその コラム的にちょっとこの話の中に挟んでいくような
行くような
感じでいけたらいいなと思ってます、
ね、また勝手にね高山凛太郎のほにゃほにゃほにゃほにゃとかさなんか勝手につけてね、
なるほど、
でまあそういうこともありながらですね、
そうですね、
そういうこともありまして非常にびっくりするって衝撃の出来事がありましたんで、あの先週予告してたですね、はい、アルファ8週間たどり着かなくてですね、
はいはい、ちょっと1週間伸びちゃう、
ちょっと1週間伸びちゃう、すいません、あのこれはね来週また、
はい、
ぜひ
お送りします
ので、お送りしたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いします。
まあまあ、いろいろ本当に、あって、ね、ちょっとそのお話をちょっとこの今回の最後の方にもお話しするような感じで、
うん、そうですね、
今日はこれなんですか、
これがね、
はい、
やっぱペッパーミントですよ、頭をね、
はい、頭、
ああこれ、今日それでね、お便りが、
はい、
お便りがあって、あのこういう非常に臨場感あふれる声優の紹介が楽しいと、
はい、なるほど、
楽しい、ほんで告白的な文章でね、
はいはい、
あの 今までな隠してましたかみたいな、私も実はあのアロマテラピー方向療法に興味を持っておりますみたいな、はい、内容でしてですね、
はい、
まあ、おすすめがあったらどうぞ教えてくださいみたいな、
なるほど、
内容でしたんで、
これは男性から、
男性ですね、男性でございますね、はい、
ございますね、
もうちょっと高山先生のちょっと高山先生の口調がね映っちゃう、いやそのぐらいすごいすごいんだよね、
もう結構インパクトの、
インパクト強いんですよ、あの本当江戸っ子気質の75歳、うん、江戸っ子気質のね、これであの翻訳家としてやってらっしゃったすごい職人かたぎな面もありつつ、うん、ある意味国際的なね、うん、視野でものを見るでしょ、うん、翻訳だから、だからその辺がすごい共存しまくってるっていうかさ、
うん、もうあの語り口調が僕は好きなんですよね、
ああ沖縄にないもんね、
そうスカッとすみますね、胸がす
ごい、ああいうの聞くとねえいえい打ち取られとくでってそんな裏はないからよみたいな、なんとかっつって裏がないっていうのをね、なんて言うんだっけ、
あここあのえ恋の吹き流し、
あ恋の吹き流しと思ってもらえればよろしいんでございますが、ってなる時もあれば、あのねジャン・バルネ博士はねこうインテリだからねとかすごいこう来る時もあるしね、あのなんとか緩急、
まあもう早くあの、うん、紹介したくてうずうずしてますか、ちょっと、
ね、また来週、
はい、来週
沖縄人だとそうはいかないもんね、
そうですね、
なんねだーだー食べてきなさい、でもそれはそれですごくね、うん、あの良い世界があるんで、うん、まあでもその辺の年代のおじいっていうのはやっぱりすごいね、そのおじいパワーっていうのをねまざまざと見せられる、
そうそうそう、
ところが ありますんで、
ありますね、はい、
じゃあ今日ちょっとその声優のね、はい、ご紹介もやっていきながらやれる、はい、今日はいろいろありますね、どの辺今いけますか、
あの
これいっちゃっていいのかな、
はいはい、
これタイムですよね、先週もいろいろタイムっていうのはね、カルチャークラブを目指すって僕はね言って、
そうそうそう、
ちょっとポップな香りかなと思って期待してあげてみたいと思います、はい、いただきます、うわーこれ、うん、これ全然ポップじゃないね、
ポップじゃないですね、はい、
うん、
タイムにもいろいろ種類があるんですけど、
これ全然カルチャークラブじゃないよ、
そうそうそう、生成してないレッドタイム、
ね、これどっちかっつったらブルース・スプリングスティンだよ
それは分かんないんですけど、
そうそう、おお、
こってりというか、なんていうんですかね、
うん、
どうですかこの匂
いいやブルース・スプリングスティンでしょうね、
あ
なんかあとちょっとからしのっぽい匂いするのかな、そうでもない、
からしな
からしというかさ、ああいうなんかに苦なというかさ、
あ
苦み走った渋いやつみたいな匂いですよね、は
い
はいはい、これ草ですか、花なの、
草ですね、うん、草、うん、
いやーすごいわこれ、いやーびっくりした、
うん、料理とかああいうのに使われてるのとちょっとやっぱ、うん、香りが違うというか、まあ、濃縮されている、
なるほど、これでもある意味あの何ですかね、あのペーパーミントに慣れてきてさ、
はいはい、
もう驚きがなくなってくるでしょ毎回、
はい、
ペーパーミントか、ペーパーミントだね、うん、今日もよろしくペーパーみたいなさ、
うん、
感じなんだけど、こんぐらいこう強烈に違うキャラでさ、どすこいっていう感じで入ってくると、これはこれで来ますね、
そうそうそう、
うん、 これはすごいな。これまた途中でこれやってくる、今やった方がいいかな。
そうですね、まあ今回まあ出てくる女装声優も揃えてるので、
じゃあ、まあ、その時またお名前が来た時ぜひご紹介くださいね。
そうです
ね、あの初あのね、はい、初めましてということでね。
そういう感じで、
うん、じゃあ行きましょうか。
はい、
今日は36ページのですね、この前のあれですね、アルザス地方の出身者が結核の患者さんがね、はい、いたけど治っちゃった、野戦で治ってしまったと、
うん、
これ国に帰ったかもしれない、
うん、
で、次はその続きですね、はい、行きましょう。36ページそういうサナトリウムな野原の中にサナトリウムが建設されているのはご存知の通りであるでもありまして、まあ、この後ですね、感染ということについてちょっと進めてるんですが、まあ、その前のね、ページのことで上がってたようなことですよね。
うん、
やっぱ土壌があるところに対して、菌が入ると、それは病気へとつながっていくと。
っていくということですよね。
うんうん、
まあ、その、基本がしっかりしてないとっていう感じですよね。うん、
それで出てくるのがね、ほら、今日は体組織の抵抗性、すなわち土壌が重要視されている。やっぱ体力だよね。
うん
うん、体の健全性というかね、
うん、
そういうの非常に重要だって書いてあるんですよ。事実、感染ということは細菌が体組織に侵入することからだけ起こるのではなく、その病原菌が生きることができる、そういうことね、
うん、
アライブですよ。彼らがやっぱりこうそこでパッと入ってきた時にさ、うん、あ、ごちそうみたいな。
そうそうそう、
うん、さらに増殖するのを可能にする好条件の培地を体組織の中に発見することも必要なのである。やっぱり条件性ですよね。
例えばその、
うん、
まあ、あの人間の中でも例えばあの、なんか体の一部にこう菌が集まったりとか、
うんうんうん、
あのどんどんどんどん体の中に移動して いい条件を探して、例えば、
うん、
あの
彼らにとってね、
そうそうそう、
うん、
あの目の方が住み心地がいいとか、皮膚の表面の方が住み心地がいいとか。
なるほど。あ、それでそれが病気として出たりとか疾患として出てくるっていうことなのかな。
そうそうそうそう。
なるほどね。そっかそっかそっか。で、まあ、この体組織のこの自然の、まあ、抵抗性がなかったならば人類はとうの昔に滅んでしまっていたであろうということが出てきて、やっぱここでペストとかね、
うん、
これ見て黒死病と呼んだあの、はい、悪疫の流行、
はい、
でわずかの年月の間にヨーロッパで8000万人もの人命が失われたって、奪われたって、
うん、
すごいね、8000万ですよ。日本の人口の3分の2ぐらいなくなっちゃったってことですよね。
まあ、そして、
うん、
もうその当時のヨーロッパでいくと、もう、
うん、
かなりの割合でなくなったっていう
っていうことですよね。これ
あの、
うん、
当時だとかだと、あの江戸が、あのすごい大都市だぐらいの勢いなので、
江戸、
江戸がですね、
江戸っ子の、
あ、
江戸っ子の江戸、
はいはい、
高山先生の江戸、
そうそうそう、
お
で当時ヨーロッパとかってあると、あの、
うん、
戦乱に明け暮れて人も少なくとか、
なるほど、
中でまたペストが流行ってっていうのになると、だからその中のうちの8000万人ぐらいってなると相当数、
相当数ですね、はい、なるほど、あ、
割合が大きいという、
そっか、日本はあれだもんね、江戸でさ、しかも江戸ってあれだって、ね、なんかエコがなんかさ、
うん、
エコシステムが結構ね、
そうそう、
進んでたっていう話だもんね、うんうんうん、でなんだっけ、ほら、あの葛飾北斎、
はい、
とかがなんかゴッホとかさ、
はいはい、
あの辺りの人たちが葛飾北斎のを見て、あ、いいよな、やっぱ江戸っていいなみたいなさ、
そうい
うの影響を受けたっていう流れがありますからね。
そうそう、
やっぱ日本の江戸文化に影響を受けてましたからね。
そうそう、で当時、日本ブームが起こって、
うんうん、
まあ、当時で、まあ、ペストの時代と違いますけど、
うん、
ゴッホの年代とかでいくと、うん、ルイ・ヴィトンのモノグラムとかが日本の家紋の影響を受けて、こう
家紋、
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 スペーストラッキンですね、
わかんないけど、
カモンってさ、カモン、ドゥドゥドゥドゥ、カモン、スペースペースペースラッキン、カモン、ドゥドゥドゥって感じで向こうに流行ってったわけだよね。
そうそう
そう、なるほど、
まあその辺が影響は、まあ日本の影響も大きいという、
うん、
ことですね。まあ、だから人口的にも、まあ、あの当時はまあ日本の方が安定しててっていう、
うん、
あの当時っていうか、その14世紀ぐらいっていう時代でいくと、そうですね、
なるほどね、 そうでしたか。って考えると、この頃にあれだもんね、そのジャンバルネ博士が生きてたわけではないもんね。
まあそうですね。
時代があったよ、うん、で、なんだっけ、あれ、どっかの本でありましたよね、そのペストとかさ、大流行して、その疫病が大流行してるとき、実は、はい、あの香り、調香師とかさ、うん、は生き残ってたっていうね。
正確に言うと調香師ではなくてですね、はい、あのスパイスとかの交易をする商人とかは、
はい、
そのまあスパイスをこう、まあ、あのアラブとかにも行くわけじゃないですか、
うん、
そこでそのあのこういうオイル塗るといいよとかっていうのの知識があって、うん、それで予防したっていう。だからその中ペストの時に使われたのが、ね、まあ、ここにあるクローブとかですね、
はい、
セージとか、あとあの、ローズマリーとかを、
はい、
まあ、いろいろ混ぜたものをオイルにして体中に塗ったり
なるほど
していたと。
あれはでも本人たちも着せずしてたよね。知ってたかどうかは。
いや、それはあの知ってたのか、知っててやってることですよ、
ね、これはいける、
そうそうそう
大丈夫、
そうそうそう
生きられる僕たちみたいな感じだったんですね。
お医者さん自体もあのもう完全防護のマスクをしてですね、あの当時の診察っていうのがもう、お医者さんは完全防護で、
あれだよね、よく見るなんか鳥のくちばしみたいなさ、
そうそうそうそうそう、
あのなんかすごい怖いよね、あんなので近寄られて KKK 団みたいな雰囲気を漂わせるようなやつでしょ。
それで
怖いよ、
杖を持って、うん、その杖で遠くからこう
つつくみたいな、
つっついて脈を測ったりしてたっていう、そういう時代ですよ。
あれ、あの絵だけ見るとどっちが怖いのか、今の時代で見るとね。
要するにあの、うん、このまあ、それこの燻蒸した綺麗な空気をするためにあの長い口針みたいなのがあって
、あそこにまた香料とか入ってたってこと、
入ってる、そうそうそうそう、
いやすごいよね、そう考えるとね。あのそのね、あの実はこのちょっと出てくるんだけど、やっぱ芳香療法、植物療法って非常に歴史が深いけれども、はい、うん、近代にもずっと受け継がれる、要は応用性があるっていうかさ、いや普遍、
そうそうそう、
普遍性があるっていうのは実はちょっと触れるんですけどね、
うん、
まあそういうのまたねあるんですよね、
まあ、そういうのを生き抜いて実際に役に立った、
うん、
ものが広まってきてるってこと
です、っていうことなんですよね、うん、なるほどね。こうした場合に香料がすなわちエッセンスが極めて頻繁に使用され、それが相当な役割を果たしたこともあてる述べたい、
うん、
後で言うよ、
はい
はい、でオニオンにはズバ抜けた特質があることがいつの時代にも知られていた。オニオンってタメネギでしょ。
そうです。
そんなにあるんですか。
はい、ここに続いて書いてあるんですけど、
うん、
もう1世紀ぐらいのギリシャのヨスコリデスっていう、
はい、
ですね、
うん、
薬草師、薬理学者、
当時の薬草を集めて、は
い、あの百科事典みたいに作った、あの医学者なんですけど、うん、まあ、そういうのとかあの博物誌とか作ったプリニウスの時点で、うん、まあ、オニオンには利尿作用があるよねとか、
なるほど、
あの体をこう競争する作用があるよねとか、感染症 その予防というか、うん、抗感染、感染症に対するこの、まあ、効果があるよねっていうのを当時のお医者さん自体がもう使っていた、うん、
やってたってことですね、うん、へえ、あ、そうなの。この前、まあ、この前ですけど高山先生もオニオンのことですよね、
はい、
でこれさ、これね、実はすいませんね、僕なんかもう1週間前とはね、実はジャンバルネ博士の見方が全然変わってしまってるから、は
い、全然違います。
だからね、ちょっともう追い方がね、
はいはい、
マインド的にだいぶ違うんですけれども、
はい、
そのなぜジャンバルネ博士が野菜を多く扱ってるとかね、はい、
うん、
これがね、
本
だけ読んでるだけだと全くわからない、全くわからない。だからそれを来週以降ね、
はい、本人の言葉として、ね、お届けしたいので、
そうね、
ちょっとそこら辺はお待ちください、
ね、私どもたちだけね、はい、最初に味わっちゃってますけどね、
このポッドキャストのジャンバルネ博士の植物応用療法のポッドキャストの中ですね、前半でお届けしたの中にもですね、数々の間違いがありましてですね、
あれでもあれはさ、
勘違いがありましてですね、
なんていうの、でもあの話聞いてるとさ、根本的に違ったりする話が結構多いから、間違いというよりも認識っていうレベル、もうでも変な人今日、まあ、こういうたれ参考書とか見てたものがさ
違ってた、
違ってたっていう 話だから、歴史認識が違うっていう話でしょ。あれは
だからジャンバル博士の言葉の中だったかな、あれはデカルトだっけ、あの話だっけ、はい、一回すべてを構築し直す必要がある
んだ。いやだ、あれがね、
言葉ですね。
今日ね、ちょっと申し訳ないね、なかなか先進まなくて申し訳ないんだけど、あの産業に今週この何すごいいろんな面でさ
込められ
てると思わない？もう一度すいませんね、あれあなた戻るのって言われそうですが戻りますわ、はい、真実に到達するためには一生に一度はこれまでに受け入れてきたあらゆる考え方を崩し去ってもう一度根底から自分の知識を体系を組み直す必要がある。これをさ、
デカルトの
ことなんかこう身をもって知らされてるような、
身をもってというかもうリアルタイムで、
リアルタイムもうアークですよ、これ失われたアーク、すごいよという話ですよね。だから家紋とかね、家紋、
家紋、
カモン。フィーフィーホーイェイチェチェチェチェ
ピャーピャーピャー。やっぱりそれは。
いや、これもね、あるんですよ。じゃあ行きましょう。これ分かった人は、あ、今のメロは、と思った人は、OK。じゃあ行きましょうか。何が OK なのか分かんないですけど。どこに行ったっけ。人々はオニオンについてそれ以上のことは知らなかったが、この後何世紀を経ってもオニオンのジュースが、ブドウ球菌をはじめ各種の細菌に対して、抗生物質として作用することが知られるようになり、また鉄、硫黄、ヨード、シリカ、カリウム塩類、リン酸塩類、硝酸塩類を含むその成分のいくつかについて分析の結果、それらの作用の様式が分かってきた。だからいろいろある。
はい、あります、ね。
で、これ何充血やそばかすにオニオンが効く、なぜ効くのかまだ説明がつかない。そんなことがあるんだね。
脳充血かどうか分かんないんですけど、最近の研究だと、脳の、 神経を保護するニューロン保護作用があるというような内容とかですね、研究結果あるので、はい、まあ、そういうことなのかなと思いますけどね。だから、その脳の神経を保護する物質が入っててですね、なんていうかな、ポリフェノールなんですよ、要するに。
ポリフェノール、
はいはい、
ポリフェノールってなんか聞くっていうか、よく聞くよね。
そうクエセチンっていうのが入ってて、
はい、
神経保護したり、活性酸素を取り除いたりっていう抗酸化作用のある物質なんですけど、それが玉ねぎに入っている、ね、
この辺だってオニオンすごいよね。
多分充血やそばかすとかに効いてるんじゃないかなっていう予想ではありますけどね。
なるほどね。スズメバチに刺された時にもなんか効くとかね、
はいはい、
まるで消しゴムで消し取るようになくなってしまう痛みがね、
はい、
何これ糖尿病に非常に貴重な働きをするとかさ、はいはい、いろいろありますよこれ。
そうですね。
ね、これ古くから有名なオニオンの再飲作用もって言って、実はここからちょっとね、そういうなんていうの、おさんばさんとかさ、
ホルモン的な作用、
ホルモン的なことが随分触れていくんですよね。
はい。
なんかこう、まあ、ちょっと読み進めるとですね、昔のサンバたちは子宮が無力だと分かった産婦にクマツズラの神剤を与えて出産を即したものだが、サンバたちは後に、桑島飛行徳かな、
うん、
これこの中に入ってたのかな、それとも高山先生がこの人の名前入れようって言ったのか。
いや入ったんで
しょ、入ってたんでしょうね、日本人の名前が急に出てくるからね、うん、これそうだよね、桑島光徳って日本人ですよね、うん、がこの植物から強力な、子宮収縮剤であるベーベニンを発見することになろうとは思わなかった、うん、だからやっぱなんでいいか分からんけどこれは大丈夫よって言って使ってるってわけでしょ、まあまあ、これをやりなさいよ、これ塗りなさいよとかさ
いうことで使ってた、
うん、やっぱ民間療法っていうのは実は全くバカにならないっていうね、う
ん、高山先生も言ってたんですけど、
うん、
民間療法が元でそこで成分を これがいいよって分かったやつを合成して使ってるって話をした、ね、はい、一部、はい、知ってたところがあってですね。
なんかあのね、あれだよ、医学の始まりは民間療法です、
はい、
言い切り
疑問
丸
丸
丸みたいなね、
丸
っていうなんか勢いがあったよ、
うん、
はあ、僕は45分ぐらいの時に出たかもしれない、2人で話したと、うん、それでそうそうそう、この後もねずっとその月経不順や月経困難とか結構女性のねホルモン系についてやっぱり触れてくんだよね。
そうそう、それでこの、うん、まあ、クラリセージとかですね、これ特にあの、はい、女性のその更年期とかですね、いろいろその、
はあ、
年齢いった時のこの、
はい、
は
い、なんかそういうホルモンバランスを整えたりするんですか。
そうそうそうそう、これもやっぱりあの、はい、あのホルモンのような物質が含まれてて、
うん、ちょっと、
まあ、塗ったり変えたりとかっていう、
はい、ホルモン整えてみますね。
いや、女性向けです
ね。あ、女性向けまずいね、うん、あ、でもなんかお花の香りだねこれね、クラリセージ。
うん、まあ、草ですけど、
あ、そうなんだ、
ハーブです、
ね、すごいなんかお花チックな香りですよね、はい、うん、クラリセージってこれどこさんなんだろうね、クラリセージ
入ってないですか、パッケージに。
なんか入ってないね、うん、なるほどね、うん、なんかだから当時のさ、そのヨーロッパの方でこういう子供のなんか産む環境っていうのもなかなか問題としてあったのかなと思ってさ、
まあやっぱり
思いますよね、
ね、戦乱であるとか病気であるとかって、うん、
やっぱり人を、ね、やっぱ子供を産むとか子孫をさ、はい、残すっていうのは結構先ほどの話を通じても大きい問題だったかもしれないですよね、社会的にね。
そうそうそうそうそう、
ね、戦争で亡くなってしまうし、
うん、
で病気でもやられてしまうしっていう、うん、それはあるかもしれない、うん、うん、はいはい、じゃあちょっとそのままいきますね。
あ、はいはい、
で次が、お種人参っていうのがまた出てきますね、
はい、
38ページですね、
うん、
お種人参、極東諸国でその競争と菜園の特性のために使われている、草根から、卵胞ホルモンに類似した、物質を発見したと言っても人々は驚きはしまい、うん、あ、まあまあそういう、うん、みんな知られてるってことですよね、お種人参は効くよみたいなさ、うん、
まあ、うん、近くで行くと朝鮮人参とかもあるわけじゃないですか、
ああいう精力剤みたいな世界なのかな。
そうそうそうそう、
うん、ね、だから こういう菜陰とかさ、
うん、
月経とか言うからやっぱ当時それだけ子供を残すっていうことの重要性がね、
うん、
なんか感じられるような雰囲気があります。またホルモンの話でずっと続くもんね、
うん、
この辺とかね、うん、
まあ、結局植物の中にもその成長を促したりする、まあ、ホルモンというかですね、化学物質があるわけなので、
はいはい、うん、
それが例えば花の中に入ってますとか、
はい、
葉っぱに入ってますとか、局所的にやっぱ入ったりするわけなんですよ。
うん、
それをじゃあどういうふうに使っていくか、根っこにいっぱい入ってだったら根っこから取っちゃおうとかね、そういうふうになってくるわけなんですよ、
はい、なるほどね。これでもちょっとずっと今見ててね、
はい、
本を見てたんですけど、このちょっと38ページの後半の方に出てくるさ、
はい、
レオン・ビネが、
はい、
快楽の破壊者で愛の毒、うん、だとした睡蓮、柳、うん、立ち葵、チューリップなどがある、
うん、
これは何なんだろうね、快楽の破壊者で愛の毒、
うんうん、これ
ジュテームってことですかジュテーム、
この1962年ぐらいなんでジャンバルネ博士と同年代の、
うん、
生きた人なんですけど、うん、老年学と老年病学とか年齢との戦いとかっていう本を書いてる人、
アロン・ビレンさんが、
はい、そうなんです
よ。その中にこの言葉が出てきたのかな、快楽
のどういうふうに、ね、紹介されてるのかちょっと
分
かんないんですけどね。
僕ね、そういえばね、フランス行った時のことをちょっとまたちらっと思い出したんですけど、
はい、
フランスでね、僕はあのシャンソン、箱みたいな、シャンソンライブハウスみたいなのを行ったことがある、うんうん、そしたらさ、
はい、
シャンソンって知ってる、いかがですか、
シャンソンってね、あわやのりことかの辺ですか、
あのね結構合唱っ ぽいんですよ。
お
みんなでこう盛り上がるっていうさ、民謡酒沖縄でいうところ民謡酒場。
あ、なるほど。
のフランス版、パリ版。
パリ版。
うん。沖縄の民謡酒場ってなんと塾の正しいのチャチャチャチャチャチャチャチャチャってなるでしょ、
はい、
あれをフランスの人たちがやるとなんかこうこうちょっとねっていうようなさチョチョチョチョみたいのを歌うんですよ。これがね僕のいたところは夜10時か11時くらいだったかな、10時か11時ぐらいから始まって夜な夜な2時か3時ぐらいまで続くらしい、ノンストップで。で僕は行った時にまだ始まんないなって待ってたらさ、
うん、
始まったわけ。でも目の前になんか、そこがステージらしいんだけど、要は1個のテーブルがあるの、5、6人掛けぐらいの、
うんうん、
でバーって出演者の人たちが来て、で横にピアノがあって座ってて、そこに座った人たちが、
はい、
わーってみんなで飲めや歌えやしながら、はい、一晩もうそれを聞くの周りで、
え
ひたすらそれを見てるの周りの人。
だ
から客席は周りを囲んでるんだけど、真ん中の居酒屋の真ん中のテーブルだけ空いてて、はい、そこがあの出演者っていうシチュエーションのところ。
そこに座った人が出演者になるっていうことですか、要するに。
いや、それではないんだけど、
ない
んだ。それもね、あなたまた僕のね、
はい、
記憶の奥底から面白い話を引き出してくれた。あの、まあ、そういうのではない。
はい、
で、そこ、まあ、真ん中のわーって盛り上がってさ、
うん、
で僕はその時今の愛ので思う、受テープで思い出したんだけど、はい、見てるうちに横になんかね、フランスね、そこ、はい、あの人、60以上のね、あの女性だと思うんだけど、
はい、
フランスの、
うん、
なぜかこうバーって歌がなんかそういう声の歌だったのか分かんない、はい、昔の記憶をよぼよくそう、うん、僕の方にラブの目を向け始めてえなんで僕は普通のね見ててさ、はい、要はこうやってあこういうのがシャンソンかって見て、はい、なるほどねって日本人珍しい、結構お客さんもぎゅうぎゅうだからさ、
はい、
キツキツに座るわけよその人
に。
で僕の横にいてなんか目が受定みたいなえなんで あなたしかも僕のお母さんぐらいじゃないですかそういう世界よで、
はい、
もうなんかすごいしなしなしてさ、いやちょっとアラビックじゃない、
じゃあの
ジュテーム
玉ねぎを食べてたのかもしれない、
ね、かもしれない、玉ねぎジュースを飲んでたかもしれない、うん、だからそれでもう時間も遅くなるからさ、うん、その先にお友達がもう帰るよって言って、女性2人、おばちゃんっていうか女性2人で帰る、その女性がなんかもう行かなきゃいけないのって目をなぜか僕にするいやどうぞどうぞ帰ってくださいどうぞどうぞ気にしないで、明日もあるでしょ、またいろいろね凱旋門とか行かなきゃダメでしょ、どうぞどうぞってさ言いたいわけよこっちは。
なるほど
もう帰んなきゃって顔されてさ、なんでか分かんなかったね、不思議体験、不思議ですよ、
そういうのにこう、うん、ね、
それを見て
睡蓮とか
快楽の破壊者で愛の毒っていうのが僕の中にはそっか、ああいう時のこと言うのかな、スイレンか、または玉ねぎか、
うん、
朝鮮人参かとかいろいろ思うわけですよ。まあそういったこんなですね、
はい、
今週はじゃない、そうですね、今週は38ページまで、
うん、
進んだというところで、
はい、
また来週ということでございます、
はい、
最後にですね、あのミネイアロマ音楽メディケアからお知らせなんですけれども、
はい、
明日にですね、これ沖縄県内の方になんですが、
うん、
その砂川恵里香さんという今月曜日にあのおじおばのベストソングスをやっていただいている、
はい、
あと、サマリア人病院の仲間たちということでですね、生きてていいんだっていう曲が、作りまして、それ作曲を絡んでおりますと、
はい、
でそれの、番組発表番組がありましてですね、
はい、
RBC 琉球放送で12時から
正
午ですね、正ですね、そうですね、はい、放送されますのでですね、まあ、そちらの方もぜひご覧いただき、これもすごいよ、
うん、
もう最近すごいことが多すぎてね、どれがでもどれもこれもすごいから ね、 すごいレベルっていうのがね相対的に上がってきてるんだよ、コンプレッションしようとしてもさ、もうスレッシャルとかけて もうそのぐんぐんぐんぐん上がってくるとどんどんねマキシマイザーレベルなんですよ、もうもうマキシ分かるでしょ、マキシマイカーってもうパンパンパンってすごいことがどんどん起こってるので、まあ、
はい、インプットが、ね、だんだんすごいことになってきて
る、インプットバーバーバーとか なんとかこうクリッピングしないようにカッカッカッカッカッって上を押さえてね、
はい、あの RBC 琉球放送始まって以来というか、ね、の試み、
試みの、一大ドキュメンタリーになってますので、ぜひご覧いただければと思います、
はい
はい、それではまた来週、
また来週。